び。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今日は室蘭工業大学航空中期システム研究センター准教授の中田大輔先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実は私、中田先生とは今から7年ほど前にお会いしているんですよね。
はい、白老ね、実験場の方ね、まだプレハブ小屋だった頃ですけれど、冬の寒い時期にね、一回、なんでお越しいただいたのかちょっと私も忘れてしまったんですけど、とにかく雪が深い日にね、お越しいただいて、ツーショットの写真も撮らせていただいた記憶がございます。だからそれ以来ですね。
ご無沙汰しております。私もそれまで白老にこんな風に角上があるということも存じ上げていなくて、改めてこう室蘭工業大学ってすごく幅があるんだなっていうことを7年前に感じていたんですが、今日は実はこのお話も少しありつつ、またちょっと別な話題があるということなんですが、
はい、白老実験場もですね、自動の飛行機の研究ですとか、あと、いろんな燃焼実験、ジェットエンジンの試験、ロケットエンジンの実験ね、全国のいろんな大学、企業さんの方に使われておりますけれども、ちょっとその中でも話すことたくさんあるんですけれども、今日は線路の上を走るロケット台車のお話を、ちょっと中心にさせていただければと思っております。じゃあちょっとまず、映像ご覧ください。これ時速400キロで、線路の上を走る、ロケット台車の映像です。
3、2、1、点火。
うわー、すごい、一瞬で通り過ぎていきました。最高速405キロというふうにこの映像には表記があります。こんなに早く動くものが実際にこの白老の滑空場で実験されているんですね。
これね、10年ぐらい前の、試験なんですけれども、早いですよね。2秒ぐらいでもう右から左にね。こういった、実験で、いろんな、加速度とかね、高速で動くものの実験ができるんですけれども、アメリカではね、昔からこういうので、もうスペースシャトルから、人体実験から、いろんなことをね、実験してやってきてるんですけど、日本では今では室蘭工業大学だけがこの設備使った実験できる場所でございます。
ここだけ、室蘭工業大学だけがという本当に貴重な施設なんだなというふうに感じています。今私が見せていただいたこの映像、本当に速くて、画面の奥側から手前側に私はもうね、物体にしか見えない。何らかの物体が近づいてきて、で、大きく水を巻き上げながら通り過ぎていって、その水のところには虹がかかっている、そんな映像でございました。ぜひラジオの前の皆さんにもご覧いただきたいなと思うんですが、やっぱりこういうのってトップシークレットで普通の人は見られませんか？
いや、今ね、音だけね、ラジオですからお聞きいただいたんですけど、YouTube とか動画サイトにもいろんな実験の様子ね、上がってますので、いつでもご覧いただけます。はい。
これは室蘭工業大学で検索して、その YouTube からがいいでしょうか？
そうですね。室蘭工業大学ロケットスレッドとね、検索していただくと見ることができます。はい、
ぜひ、どんな迫力なのかっていうのは、これはやっぱりもう一度直接ご覧になっていただきたいなと思いますので、ぜひ YouTube 内の室蘭工業大学ロケットスレッドで検索してご覧になってみてください。時速 400km で線路の上を走るロケットソリと伺ったんですが、これが今先生がおっしゃったロケットスレッドというものなんですね。
スレッドってね、ソリを英語で言うとスレッドなんですけど、これ、私たちが付けた名前でなくて、アメリカの人がね、そうやって昔から呼んでるもんですから、ロケット台車で線路の上ね、走る、 こういう実験装置のことをロケットスレッドと言うんですけれど、要はですね、台車が車輪で走ってるんでなくて、クレーンのレールのね、スライダーみたいので走ってるんです。車輪だと、すごいスピードね、時速1000キロとかなると、ちょっと壊れてしまいますから、だからもうスライダーみたいのが線路の上を滑るように走っていく。ね、それでソリーと呼ぶんですね。
ロケットスレッド、先ほどそのアメリカのっていうお話も出てきました。いろんな実験が世界では行われてるんだって伺いましたが、ロケットスレッドの歴史についても伺えますか？
はい。有名なのがですね、戦後すぐ、もう1954年ですかね、人間はどれぐらい加速に耐えられるのかというね、実験がこれで行われたんですけれども、井川さんは人間は何 G ぐらいに耐えられると思いますか？
映画とかでその宇宙に行くとかっていうのを見ると、よく 5G とかかかってるのを見たことありますが、どうでしょう？
例えばね、私も自分でね、体感したのは富士急ハイランドのね、ドドンパっていうのね、あれ 4G なんですよね。結構耐えられるなって、すごい加速だなと思うんですけれどね。で、人間って方向によってね、耐えられる G が違うんですよね。だから、まあ、4つあるんですけど、頭に血が昇る方向、頭から血が抜ける方向、それから目玉が飛び出す方向、目玉が引っ込む方向ってね、4つあるんですけれど、それ全部ね、スタップ大佐という人がね、いろんな方向でロケットソリに乗せられて、
はい、
それで人間どれぐらい大丈夫かってね、分かったんですけど、どの方向だと一番耐えられそうですか？
そうですね。いや、今すっごい想像してるのと、あとドドンパ私も乗ったなって思いながら今思い出して、ドドンパで言うと前にギューンと本当スピードが徐々に速まるんじゃなくて、スタートと同時にものすごい速度で走るって、あれ 4G だったんだなっていうのを今感じていますが、それで考えるときっと安全性を考えた上であの体勢になるだろうから、まあ、いわゆる目が引っ込むというか、こう人が前に進む、だから自分の体には、後ろに向かって力がかかるというかの方向が一番耐えられる気がします。答えやいかに？
答えね、まあ、いろんな方向で試したんですけれど、アイボールアウト、目玉が飛び出すね、車だと急ブレーキ踏んだ側ですね、が一番耐えられたんですけど、それがね 46G だったんですね。で、一番弱い方向はどっちだと思いますか？
ってことは、あ、でもあれか、逆って思ったけど、あれですね、頭に血が昇る、血が引くもあるから、頭に血が昇るのが私は苦しい気がします。
ね、一番弱いのね、頭から血が引く方向にね、これブラックアウトって言うんですけどね、例えば戦闘機乗る人とかね、対G スーツって着ますよね。で、あれ、足の方に血が行かないようにね、足の方をパンパンに空気でね、余圧するんですけど、本当にそういったね、ノウハウ。アポロ宇宙船もね、みんな背中を下にして乗りますよね。っていうような、人間どっちの方向に一番強いのかなっていうのがね、こういう実験で分かったんですね。この人のおかげで今、いろんなね、乗り物をね、安全に乗れてる。
誰かがしなければいけない。そうじゃないと、安全な、加速度ってどのくらいなのかっていうのが分からない中で、スタップ大佐が自ら自分の体で安全性を証明してくださったんですね。
まあ、その後、やっぱりこの線路の上を走るロケット台車ってね、いろんなことに使われていてですね、最近でも火星パラシュートの実験とか、月に着陸する時のセンサーがね、凸凹な地形に対してちゃんと時速500キロとかでね、近づいてもちゃんと動くかどうかとかね。なんか空から落としてやると、ちょっとふらふら横にも動いたりしますから、このまっすぐ確実に向かっていくっていうのね、いいんですよね。走りながら射出シート飛ばす試験とかですね。
それこそ先ほどのその大佐のお話もそうですけれども、何も安全性が分かんない状態でとりあえず飛ばして実験しましょうっていうことはやっぱりできないわけで、そうなった時にそれに近い環境をいかに同じように何度もそれを 行うことができるかってなった時に、やっぱりこのロケットスレッドでの実験っていうのが大きな意味を持つんですね。
なんか今世界中にね、アメリカにもありますし、イギリス、ロシア、フランス、中国、インドね、あちこちあって、まあ大体全長3キロぐらいのが多いんですけれど、で、アメリカのね、一番長いやつは16キロあって、時速1万キロまで出るんですね。地上で時速1万キロ。ね。
それがでも今実際に出るんですもんね、アメリカでは。
もう、マッハ8ですよね。
こういったでも実験ができる場所があるから、実際に空、宇宙に向けてロケットを飛ばすっていうことの安全性だったり、場合によってはその人相手じゃなくても、さっきパラシュートがちゃんと開くかとか、実際に火星に落としてみないと500キロの速度で開くかどうかわからんけど、とりあえず行くってわけにいかないので、それをこのロケットスレッドでセンサーが正しくその速度で動くかというものを実験した上で実践につなげていく大事な役割ですね。
実はですね、日本でも歴史上3回こういう線路の上ね走るロケット台車って作られたことがあって、一番最近って言っても30年前ですけれど、実は苫小牧にもこういう線路の上を走るロケット台車ってあったんです。苫小牧、トマトの方ですね。そこで昔の宇宙開発事業団ナスダ、今の JAXA の前なる前ね、3機関分かれてた時のね組織ですけれど、そこで火薬の固体ロケットがドーンって衝突したらどれぐらい爆風が行くのかっていうね、すごい実験をやったんですね。これ時速720キロでやったんです。で、これもすごい大事な試験で、やっぱりロケットの打ち上げの時に安全距離どれぐらい取ればいいかね、できるだけ短くすればいいんですけど、まあ理論通りだとね、結構な半径3キロとかね、それぐらいの人を立ち退きしていただかないといけなくなるっていうのを、この試験やったことによって、思ったより短い距離でいいぞっていうのをね、分かって、それでまあ今種子島のね、そういう保安距離っていうのもね、決まってくるんですけど、これだから H2 ロケットやる前の頃ですよね。今もう H3 ロケットに、ね、なりつつありますけれど、ね、で、ただちょっと近くのね養鶏場の鳥が驚いたとかでもう二度とできなくなってしまったんですけれど、やっぱりこういうすごい試験ってね、北海道でやるんですね。
本当お隣の苫小牧市でその試験が行われていたっていうのは恥ずかしながら私初めて知りましたが、実はその時に使われていたものが今でも苫小牧で見られるそうですね。
苫小牧のね、科学館にその残骸が展示してあります。で、あそこ宇宙ステーションのミールってね置いてあって、目玉商品の一つなんですけど、その後ろの方にひっそりと置いてあって、普段誰も気に留めないんですけれど置いてあります。
ちょっとこの放送が終わった後、多くの方が気になって見に行くんじゃないかなと思っていますし、私も確か行ったことはあるはずなんですけれど、今しっかり見てきたかと言われると確かにちゃんと見てなかった気がするので、改めて苫小牧に行ってその様子見ていきたいなと思いました。前半では先生の研究でありますロケットスレッドに対して、これまでの歴史ですとか、まあ日本の中でも近いところだと苫小牧でも実験が行われていたというお話伺いました。では実際にここ室蘭工業大学ではどのような実験が行われているのか伺ってまいります。
はい、まあ今までですね、今月であれかな、57回目かなね、まあ1年に 4,5 回ぐらいずつ2010年からですねやってきたんですけれども、やっぱり大学の中の他の先生の研究でやるときと、あと他大学や民間企業さんね、と試験するときとあるんですけど、まず大学の中の研究では、やっぱりパラシュート開く実験っていうの一つあってですね、これ前にも高大ナビ、樋口先生ね、出演されたことあると思うんですけど、今東京事務所長ですね。パラシュートがね、何秒ぐらいで開くかってなかなか計算ではわからないもんですから、これを本当に 時速百何十キロとかでですね、開いてみて何秒ぐらいでパッと開く。で、そういうのをやりました。あとは、例えば燃料タンクの中で急に加速がかかると、タンクの中のね、燃料がどれぐらいこうチャプンチャプンね、揺れるのかっていうね、これもそういう揺れを防止するね、板を入れてやるんですけど、それどれぐらい効果あるのかってね、これは室蘭工大、今井教授とやってますけれど、これ7月もね、この実験2回やって、それから、この間もね、9月も、なんか急に大雨の日になってしまって、雨の中やったんですけれど、これはね、ロケット台車はね、雨でも走るんですね。人間の方が先にちょっと根を上げてしまうよ。もともとこの実験装置は水に突っ込んでね、止まるものですから、すごい大雨に強いんですよね。
なんとなくこう、私もその伺ったことがある白老のあの実験場だと真っ青な空の下やるのかなと思ってました。そして今まず伺った樋口先生のパラシュート、これ私動画でこの間見せていただいたんですが、確かにものすごいスピードで走りながらこうバババババッと黒いパラシュートが開いていく様子を見ることができました。そして今井先生のものも、確かにロケットって普通打ち上げの時に燃料タンクが透けて見えるようにはなってないので、どうなるのかって分かんないんですけれど、私ちょうどこの間自分の車でガス欠しそうになったことがありまして、やっぱそういうガス欠の時も揺らしてガソリンが中に入れば動くけど、どっかに留まってると入らない、つまり揺れてしまうとその影響っていろいろと出てしまうっていうことがロケットでも起こりうるんですね。
車のタンクね、すごいよくできててですね、結構液が少なくなってくるとちょっと揺れただけでもね、ガス噛んだりしていかなくなるんですけど、燃料系ってエンプティーね、E の方になっても実はまだかなり残ってるんですよね。まだまだ10キロぐらい走れたりしますよね。で、本当にやっぱりロケットエンジンやね、飛行機でもね、どこまで使い切れるかってすごい大事で、最後の方なくなってくると揺れに弱いんですけれども、それできるだけなんか板とかちょっとタンクに工夫して、最後の方までね、使い切れるようにするかっていうのね、大事なんですけど、
では最近ではどんな活動が行われてるんでしょうか。
はい、やっぱり学内研究もありますし、いろんな民間企業や他大学からもね、パラシュート試験やりたいですとか、あと最近ですね、これ私というよりは航空重機センターの江口先生でね、中心になってやられてるんですけど、月に着陸するね、着陸船がピタッと地面にね、ロケットエンジンで止まる練習台をね、横に向けてできないかっていうね、基礎研究もやっていて、線路の上に壁を置くんですよね。で、そこに向かって、そういうレーザーセンサー見ながら、ピタッと止まる。これ、縦にやると失敗したらドカーンといきますけど、横にやってる分には失敗してもね、ドロンコクイズみたいに向こう行っちゃうだけですからね。っていうようなね、練習ってね、アメリカの人って割と結構ステップ踏んでやってるんですよね。で、日本ではなかなかそういう実験する、まあお金もない、場所もない、気力もないっていうのね、ないない尽くしでなかなか実験が足りないと思うんですけれど、そういうのをね、地道にやってると、なんかパソコンの上ではね、綺麗に動いてるんだけど、やってみると、ああ、やっぱエンジンのレスポンスちょっと悪いねとかね、レーザーがね、変異系がちょっと、誤差があるねとかね、そういうのも含めてね、本当に使うものでね、やってみると、わかることっていっぱいあるんですよね。で、こういうのがやっぱり学生にとってもね、すごい身につく、教育になってて、やっぱりまあ、教科書でいろいろ、なんか数式勉強したり、プログラム組んだりはね、結構みんな優秀なのでサクッとやるんですけれど、やっぱり本当に作ってやってみると、自動操縦の飛行機の話もそうですけれど、やっぱり意外なところでね、うまくいかないよねっていうのを体験する。で、まだね、学生のうちにいろんなね、失敗を経験してもらうっていうのが本当に 小さいシステムですけれども、いい教材なんでないかなっていうのも最近感じています。
先ほどから見せていただいておりますこのロケットスレッドのそのもの自体って、やっぱり先生たちですとか学生の皆さんが自分たちで作っているものなんですか？
これ設計ねは自分たちで図面描いたりするんですけれど、走るこのロケットエンジンとかもね、まあバルブとか買い物もありますけれども、台車の足回りとかは市内の馬場機械さんに作っていただいたりですね、ロケットエンジン本体もね市内の長沢機械さんにね作っていただいたり、地元のいろんな町工場の方の力でできています。で、本当にこれがこちらのね設計まずいとかってちょっとねネジが合わないとかいろいろあるんですけれど、特管で直していただいたこともありますし、逆にいろんなご提案いただいたこともありますし、本当にこれも学生もすごい勉強になりますし、本当に地元の方のいろんな力でできてるなと思っています。
まさに室蘭はものづくりの町ということで、いろいろな工場もありますけれども、この地域だからこそできている実験でもあったんですね。
そうですね。だから広くて自然豊かで北海道いいですねっていうだけなくて、やっぱり何かあったら町工場さんにすぐ持ち込めたり、あとエアウォーターさんがすぐにね、ボンベ持ってきてくれたり、本当にね、この白老室蘭、バランスの取れたいい場所なんですよね。
そこにこの室蘭工業大学があって、中田先生や学生の皆さんがいて、そして成り立ってるんだなっていうのをなんだかすごく感じましたし、これからももっともっとこの場所でいろんな実験が行われて、やっぱりもう今本当に宇宙が注目されていて、室蘭工業大学としてもやっぱりその宇宙のことを研究している大学だっていうふうに周りからもすごく認識が高まっていますので、そういったこのロケットの走行のための実験などがまたまたどんどんきっと広がっていくんだろうなと思っています。ぜひ皆様にも室蘭工業大学でのこういった様々な実験ご注目いただければと思います。今回は室蘭工業大学航空宇宙機システム研究センター准教授の中田大輔先生にお話を伺いました。中田先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。